聖書を朗読いたします。使徒の働き2章1節から13節。使徒の働き2章1節から13節。新改訳聖書第3版ですと228ページになります。使徒の働き2章1節から13節。五旬節の日になって皆が一つのところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体が全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たちめいめいの国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポンドとアジア、フリギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国の国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。使徒の働き2章1節13節から、聖霊を受けなさい、聖霊を受けなさいと題して三浦正信牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
今日はペンテコステ、礼拝、主婦にも書いていただいてもらいますけれども、キリスト教会ではこのクリスマス、キリストの誕生を祝うクリスマス、そして、キリストの復活を祝うイースターと並んで、キリスト教会が大切にしている日です。ペンテコステはまさに教会の誕生日でもあります。イエス様が十字架にかけられた、その時がちょうど、このユダヤでは杉越の祭りというお祭りの期間でした。ですから杉越の祭りに多くのこの巡礼者が集まっていたわけですけれども、その杉越の祭りからちょうど50日経った時がこのペンテコステと言われている日で、ですから五旬節というふうにも言われています。五旬節とも言われています。でもこの 杉越の祭りから50日目にあったということにもですね、まあ、いろんな大きなこと意味があるように感じます。実際にこのイエス様が、やがてこの聖霊を弟子たちに注ぐことを約束してくださっていた、まあ、その約束が、この実現したのがこのペンテコステです。今読んでいただきましたけれども、この2章、使徒の働きの2章ですね、まあ、この時が、まさにこの五旬節ペンテコステの日であり、まあ、すごいこの神様の出来事が起きたわけですね。ちょっともう一度、使徒の働きの2章の1節から4節だけ読ませていただきます。五旬節の日になって皆は一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊は話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。イエス様の十字架、イエス様が十字架で苦しまれた、まあ、その時は今杉越の祭りだったとお話しましたけれども、それから50日経つこのペンテコステ五旬節の日に、この聖霊が、一度の上にずっと祈って集まっていた一度の上に注がれました。イエスの弟子たちは、エルサレムで泊まっていたこの建物の屋上の間で、ずっと祈っていました。これは一章の12節から15節あたりを読んでいただくとですね、そのことが書いてあります。エルサレムで泊まっていた屋上の間で弟子たちや婦人たち、あるいはイエスの家族たちが集まってですね、そして120名の者たちが皆心を合わせて祈っていました。イエス様が十字架の死からよみがえられて約40日の間は弟子たちのその復活の姿を表しておられた。そして神の国のことを語り、ご自身が死からよみがえられた、この生きておられる事実を、キリストの復活の証人である使徒たちに示されました。そのことがですね、もうちょっと前の1章の、3節から、5節あたりに書かれています。ちょっとこちらは読んでみたいと思いますけれども、ちょっと今日は何箇所か聖書を読みますけれども、この聖霊の出来事がですね、はっきりこの聖書で約束されていることであるということをしっかり確認したいと思います。1章の使徒の働き1章の3節から5節、イエスは苦しみを受けた後40日の間ですね、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。死からよみがえられた40日の間ですね、弟子たちにはこの確かな証拠を示された。彼らと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。この40日の間ですね、イエス様がしっかりよみがえられたその姿を表し、そしてイエス様はこの神の国についてまた語り続けられたわけですね。そして、弟子たちに、あなたたちはこのエルサレムを離れてはいけない、私から聞いた父の約束聖霊を待ちなさい、あなた方は聖霊のバプテスマを間もなく受けるから、エルサレムから離れないでそれを待ちなさい、まあ、そのように弟子たちに命じられました。弟子たちはそのイエス様の命令に従ってエルサレムを離れないで聖霊のバプテスマを待ち望んで祈り続けていました。彼らにとって、本音としてはですね、この時彼らはもうエルサレムを離れたかったと思います。なぜなら、イエスの弟子である彼らがこのエルサレムに留まるということは非常に危険なことでしたから。イエスを捕らえた人たちが今度自分たちをも捕らえに来るかもしれない、まあ、そういうことも十分あり得たわけですね。そういう恐怖を彼らは感じていたと思います。でもイエス様がエルサレムを離れてはいけないと言われた。ですからそのご命令に従って 彼らは離れずにですね、恐怖は感じながらもですよ、離れずにその聖霊のバプテスマ、約束の聖霊のバプテスマを祈り待ち望んでいました。まあ、イエス様がこの死から蘇られた、復活された後もですね、イエス様、この後弟子たちは、まあ、いつものようにちょっとこう、なんていうんですかね、的外れなというか、トンチンカンな質問をするんですね。今の一章の5節、あと6節ですね。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。弟子たちがイエス様にずっと、イエス様まで十字架にかかる前ですね、は弟子たちはみんなイエス様がもう一度このユダヤの国を立て直し、ローマの支配から解放するすごい王様としてこう来た、いわゆる政治的な王としてですね、イエス様について行っていました。でもその思いがですね、まだここでも変わっていないわけですね。やっぱりイエス様もしっかり蘇ったんだから、今度こそこのイスラエルの国をあなたが再興して、我々を統治しているローマを追い出して、一大王国を、あのダビデの時のようなすごい王国を建ててくれるんですか、 今ですか、まあ、そういうふうに、復活のイエス様に対しても彼らは聞いています。まあ、でもそれに対してですね、イエス様は、もう違うよ、私はイスラエルの王になるんじゃないよなんてここでおっしゃらないんですね。そのことには触れないでですね、ただその今こそって言ったその言葉に対してイエス様は7節で、応答されます。一章の7節、イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。父なる神様が決めておられるときに、この約束のものが、約束の聖霊が与えられる。そして聖霊が与えられたときに、このイエス様の救いというものがどういうものか、あなた方に分かる。だから今はちょっととんちんかんな質問してるけれども、もういい、いい、聖霊が注がれたときに全てが分かるからいい。ただそのいつ与えられるかという時に関しては、父なる神様が権威を持っても決めておられるから、そのことについてはあなたたちは心配しなくてもいいよ。父なる神様の権威のもとで時が決められているから、その時が来たら、聖霊が注がれたら、私がどういう救いをもたらすものか、あなたが必ず分かるから、まあ、そのようにおっしゃったわけですね。ただ確かなことは一章の8節、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。これだけは確かなことだ。聖霊があなた方に力を与えてくださる。何のための力かというと、復活のキリストの証人として生きるための力です。聖霊が望まれた一人一人はキリストの証人となるんですね。地の果てにまで私の証人となりますと宣言されています。努力してなるんじゃない、もうそうなるんですね。そのために聖霊が与えられているわけですから、キリストが死からよみがえられた、今でもキリストは生きておられる、その証人にあなた方はなるんだ。ただその証人として生きるときに、どうしても私たちは無力感を感じます。ああ本当にこうありたいんだけどなと思うんだけれども、そうできない人間的な力の限界、あるいは自分の中にあるいろんなこの恐れとかですね、そういうものに直面いたします。だからこそ聖霊の力が必要です。 人間の力ではもうどうにもならない、そういうことにたくさん直面するから、そのために聖霊の力が必要です。イエス様が捕らえられた時には逃げ出してしまったイエス様の弟子たち、しかし彼らに聖霊が注がれた時、彼らは俄然もう大胆に迫害の中でキリストは生きていますよ、キリストは救い主ですよと大胆に伝える、そういう人たちに変えられました。それは聖霊が与えられたからなんですね。本来は臆病で、もう自分の死であるイエス様を見捨てるしかなかったような、そういう弟子たちに聖霊は力を与えてくださって、この福音宣教の技を実現させてくださいました。かねてから約束された助け主、聖霊が弟子たちに与えられたことで、この出来事が起きてまいります。さて、先ほどのこの時ということに戻りますけれども、まあ、聖霊がじゃあいつ与えられるのかということは、弟子たちには知らされていませんでした。分かりませんでした。でもイエスの命令に従って、とにかくひたすら聖霊を待ち望んで、エルサレムから離れないで120人の者たちが集まって祈り続けていた。そこに、まあ、事件が突然起きるわけですね。それが、今日の2章のところになります。さて、今日の2章の1節から13節の中ですね、特に3つのことに注目したいと思います。まず1番目は、まあ、今も何度もお話していることですけれども、この時というのは神様が決めておられるということですね。神様は私たちにいろんな約束を与えてくださいます。でイエスの弟子たちには必ず助け主聖霊を送ると生前約束してくださってたわけですね。でもその時に関しては一切知らされていません。でもその時は神が、父なる神様が権威を持って決めておられる。これを私たちがあらゆる場面で受け取ることは大切なことですね。先ほど読みしました使徒の働き1章7節にあるように、いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。ちゃんと父なる神様が権威を持ってお定めになっているから知らなくていいんだ。私たちが生活しているこの社会は、もう日に日に欲しいものは早く手に入る時代になっています。コンビニに行けば大体欲しいものが手に入る。もう今ネットで簡単にいろんな買い物ができますよね。最近は本なんかも本屋さんで買うよりネットで買う人の方が増えているようなこともお聞きしましたし、必要な情報だってあれなんだっけと思ったらパッとスマホを見ればもう答えが出る。そういうこのもうすぐにいろんな情報が入り、欲しいものも、すぐに手に入る、そういう時代にあってなかなか手に入らない、なかなか答えが出ない、まあ、そういう出来事があるともういいって、まあ、諦めやすくなりますね。まあ、イエス様の時代はまだそういう便利なものはありませんけれども、でもやっぱり弟子たちにとってもどこかでいつだろういつだろう、早く早くっていう思いはあったと思います。聖霊のバプテスマを受けるまでエルサレムでずっと待ちなさいと、まあ、そう言われて毎日毎日集まって祈っていた。1日目2日目3日目祈ってるけど何も起きない。でもそうだ、イエス様が父が権威を持って定めた時がある、決められてるっておっしゃってたな。またそう信じて、4日目5日目と祈り続けていました。何も起きないんです、その間は。でも必ずその聖霊が与えられると信じて祈り続けていました。そしてこの五旬節の日、ペンテコステの日に その突然ですね、聖霊が注がれるわけですね。先ほども、使徒の働き一章三節にあったようにですね、40日間イエス様がこの復活の後弟子たちに姿を現していらっしゃった。そして50節、50日目に聖霊が注がれたということは、まあ、たった10日間しかないわけですね。10日ぐらいなら大したことないじゃないかと、まあ、そんなふうにも思ってしまうわけですけれども、でもこの10日間の間の1日1日というのは、ある意味で命がかかっている1日でした。今日自分たちがこの祈って集まっている屋上の間のドアが開いてですね、自分たちを捕らえに来る者たちがいるかもしれない、まあ、そういう恐怖を感じながら、恐怖に囲まれながら、彼らは一日一日、今日か明日かと祈って待っていました。まあ、そういう意味では10日間だって長かったと思うんですね。でも1日目も2日目も3日目も何にも起きない、10日目に突然この出来事が起きました。神様の出来事っていうのは、もうあらゆることに時があります。そしてその時を神が決めておられる、そう信じてこの時というものにとらわれない、支配されないように神様は私たちに進めておられます。旧約聖書でも伝道の書の3章ですね、この時ということについて言われている有名なところですね。伝道者の書の3章1節から11節に、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時があるとですね、泣くのに時があり、微笑むのに時がある、探すのに時があり、失うのに時がある、愛するのに時があり、憎むのに時がある、戦うのに時があり、和睦するのに時があるって言うんですね。そして11節、神のなさることはすべて時にかなって美しいと言われています。伝道者の書の3章の1節から11節ですね。このようにあらゆる時に時というものがあります。そしてその時は神様が定めておられ、支配しておられ、私たちはこのなかなか時というのが分かりませんけれども、特に早くしてほしいときにはですね、いつなんだいつなんだ、早く答えを欲しいと、まあ、そういうふうに焦ってしまいますけれども、でもその時に、そうだ、父なる神様が時を定めておられるんだと、そう信じて、待ち望んでいきましょう。何の兆候がなく、今日も何も起きなかった、明日も何も起きなかった、そういう日が続いたとしても、でも約束の時は必ず、そして突然やってきます。それがまさにこの聖霊がペンテコステの日に注がれた時の出来事なんですね。使徒の働きに戻ります。2章に戻りますけれども、まあ、そのようにですね、120人ものたちがエルサレムから離れないで毎日集まって祈り続けていた。今日その約束の聖霊が注がれるかと、今日か今日かと、今日も与えられなかった、今日も与えられなかったと、まあ、その俺を繰り返してですね、10日目、五旬節の日に聖霊が注がれました。今日の2番目のことになりますけれども、この聖霊をですね、イエス様があなたたちに必ず与えると約束してくださった助け主、聖霊を私たちみんな受けましょう。神様がちゃんと与えると約束してくださった、イエス様が父に願って与えると約束してくださったこの聖霊をですね、一言ではなくて私たちみんな受けましょう。今の、 使徒の働きの2章の1節から4節を見てみますと、その120人が集まっていたときに突然天から激しい風が吹いてきて、そして家全体に響き渡ります。で、炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったと言われています。120人まとめて上にポッとではなくてですね、一人一人の上にこの炎のように分かれた舌のようなものがとどまったんですね。集まっていた120人一人一人の上に、そして漏れなく全員に、この炎のようなものがですねとどまりました。聖霊は地上のもので形容できませんので、形容するのには限界がありますので、あえて表現するなら、この炎のような分かれた舌が現れてっていう感じになるんだと思います。そして皆が聖霊に満たされて、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。これも皆が、みんななんですね。ここの御霊が話させてくださった言葉、他国の言葉を話し出したっていうところですね、これが、この後新約聖書に何度も出てきます異言と同じであるかどうかというのは、神学的にはいろいろ分かれるところなんですけれども、ただ少なくとも確実なことは、これは自分の言葉ではなかったということですね。御霊が話させてくださる通りにと4節に書いてあります。自分の思いではなくてですね、御霊が話させてくださる通りに舌が動いた、そういう点では、この後のいろんなパウロの手紙などに何度も出てきます異言と共通していると思います。御霊にこの舌を支配していただく、私たちの舌っていうのは、死の毒に満ちているってヤコブも言ってるんですね。だからこの舌を御霊に支配していただくというのはすごいありがたいことなんですね。ちょっとそれ読んでみましょうか。ヤコブ書、ヤコブの手紙の3章8節から10節、言葉で失敗した人っていうのはいっぱいいると思います。皆さん大なり小なりそういう経験があると思いますけども、この舌を制御することは誰にもできませんですね。ヤコブの手紙の3章の8節から10節をちょっと読んでみます。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、主の毒に満ちています。私たちは舌を持って主であり父である神を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。この舌はじっとしていない、気がついたらとんでもないことを話してたりとかですね、死の毒に満ちた言葉を話してしまう、気がついたらある時は神様ハレルヤと言って褒めたたえながらですね、同じこの舌で神様が作られた人を呪ったり、悪く言ったりしている。同じ舌なのにですね、神をも賛美し人を呪う、こんなことあってはなりませんよと言われてるんですけど、これがあっちゃうわけですね。あってはなりませんということがあってしまう、これが人間の舌の現実です。呪いに満ち、死の毒に満ちたこの舌、それは心の中にあるものが出てくるわけですね。それを舌が言うわけですから、この舌を御霊に明け渡す、この死の毒に満ちた舌を御霊に支配していただく、そういう意味では 御霊の賜物の一つである威厳というのはそのようなものですね。神様が本来このもう死の毒に満ちたような、何を言い出すかわからないような、この舌を支配して、そして神様が与えてくださるその言葉を発していく、まあ、それが威厳ですね。ですから本来威厳というのは神様が与えてくださる言葉ですから、まあ、聞いている人にもある意味では心地よさを与えるものなんじゃないかなと思います。あんまりその怒鳴ったりとかですね、なんかうるさいなと思わせるようなものなら、どっかに人間の力が入ってしまっているかもしれません。自分で威厳というのは止めたりも出したりできるものですから、秩序を持って場所もわきまえて用いるようにと、まあ、パウロは第一コリント14章で命じています。ある意味では教会の徳を高めるためにそういう与えられた賜物も用いていくようにと勧められています。でもその範囲の中でですね、積極的に、用いていくように、また求めていくようにとも勧められています。さて、この聖霊を受けるという表現がですね、新約聖書の中では何度も出てまいります。まあ、特にこの使徒の働きの中では何度も出てくるんですね。まず復活されたイエス様ご自身も、弟子たちに聖霊を受けなさいとおっしゃいました。今月の御言葉ですね、ヨハネの福音書20章22節、ヨハネの福音書20章22節、イエスは彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい、聖霊を受けなさいと復活して弟子たちに現れたイエス様は弟子たちに直接おっしゃってるんですね。聖霊を受けなさい、あるいは、使徒の働きの8章、使徒の働きの8章の、14節から、まあ、23節ぐらいまでですね、ちょっと読んでみましょうか。使徒の働きの8章の14節、このサマリア地方の人たちがイエス・キリストを信じた、それを聞いてペテロとヨハネが使わされて、人々が聖霊を受けるようにと祈ってるんですね。8章の14節、さてエルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところへ使わした。二人は下って行って人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。聖霊を受けたですね、まあ、このようにはっきりこの聖霊を受けたということがあります。旗から見てもはっきりこの人たちは聖霊を受けたって分かる状況ですね。まあ、この後を見ますと、まあ、その様子を見てですね、魔術師シモンという人がですね、お金を持ってきて、私にもその聖霊を、手を置いたら聖霊を与えられる、そういう権威を私にくださいって言ってくるところがあるわけですね。まあ、そのことを、まあ、ペトロはとんでもないって言って叱るわけですけれども、でもそれほどにですね、他の人が見ててもはっきり、ああ聖霊をこの受けるっていうのが客観的に分かったことがここにも書かれています。あるいはもうちょっと後ですね、使徒の働きの10章、44節から48節、使徒の働きの10章の44節から48節、これはカイザリアにいた異邦人の百人隊長コルネリオのもとにペテロが使わされた時のことです。ここにも出てまいります。使徒の働きの10章の44節から、
ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。まあ、ここもですね、はっきりとこの聖霊の賜物が注がれた、本人も周りもはっきり分かる状況でした。まあ、ここではこの異言を話すということも伴っているわけですね。あと最後ですけど、使徒の働きの19章、今度はエペソの人たち、使徒の働きの19章の、1節から7節あたりですね。まあ、ここでもはっきりとこの聖霊を受けるという表現が出てまいります。使徒の働きの19章の、1節から7節、短いですのでちょっと読んじゃいましょうかね。使徒の働きの19章の1節から、アポロがコリントにいた間にパウロは奥地を通ってエペソに来た。そして幾人かの弟子に出会って、信じたとき聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。ではどんなバプテスマを受けたのですかというと、ヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテスマを授けたのですと言った。これを聞いたその人々は主イエスの御名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりした。その人々は皆で12人ほどであった。ここでもですね、はっきり聖霊を受けましたか、いえっていうですね、そういう会話がなされていて、パウロは彼らの上に手を置いたときにはっきりと聖霊が臨まれた。まあ、ここでも異言とか予言とかですね、そういう聖霊の賜物が客観的にも分かる形で現れました。まあ、使徒の働きを読む限りでは、聖霊を受けるときには、まあ、大抵この異言というものを伴っていることが多いですけども、でもまあ必ずしも聖霊体験は異言を伴うとは限りません。御霊の賜物の一つですから。でも異言はとても素晴らしいものですので、まあ与えられている方は、さらに用いていただきたいと思いますし、また与えられていない方もぜひ求めていただきたいと思います。与えられている方は秩序を持って、でも大いに用いていくとですね、この舌を神様が支配してくださる祈りがですから、それは本当に、与えられて、この用いていくことは恵みなんですね。私は一番最初にこの異言で祈ったのは小学校6年生の時でした。まあ、その時もちょっと、まあ、時々ちょっとお明かししますけども、学校の友達関係でもすごい疲れ果ててですね、もう学校にもあまり行ったり行けなくなったりしている時がありましたけども、まあ、その時に、もう本当に死にたい死にたいと思っていてですね、まあ、その時が初めてのこの自殺願望が生まれた時でしたけれども、でもまあその中で、まあ、その時はちょっと別の教会にその前まで行ってて、まあ、そこで異言のことについては聞いていたんですけれども、まあ、一人で、まあ、苦しくて恋のってた時にですね、その異言で祈るということがありました。まあ、その後あまり異言についてよく分からなかったので、その後一度消してしまったんですけれども、でもその時に本当にこう、もう言葉にもならない苦しみうめきをですね、異言で祈れたっていうことは本当に恵みだったと思うし、まあ、その祈りが与えられなかったら私はもう生きていなかったんじゃないかと思います。ですから、まあすごくその異言の恵みについてはですね、私自身も、はっきりと確信を持って言えるんですね。まあ、今でも、なんかこう道を歩いている時でもですね、ふっとこう異言で祈ったりとか、あといろんなこう心がわーっとこう何かで詰まってしまってですね、言葉で祈ることもできない、
まあ、そういう時にこう威厳で祈ってるとこう本当に自然にこう心が神様の方に向けられていって、まあ、その威厳の祈りの中でね、なんか自分のあ本当にこれはもう古い肉だなっていうことを示されて悔い改めに導かれたり、こうなんか迷っていることにふっとこう答えが与えられたり、あるいは新しい考えても見なかったようなこの道が示されているとかですね、まあ、そういうことが何度も経験しています。まあ、いずれにしても聖霊を私は受けましたとやっぱりはっきり言えるようにですね、これはやっぱり求めていく必要があると思います。私聖霊受けてんだか受けてないんだかわからないって曖昧ならば別に曖昧でいいんです。あ、いいっていうのはですね、曖昧だとはっきりまず分かればいいんですね。そしたらまた求めていきましょう。はっきりと私は聖霊をいただきました、この聖書で言われている通りのですよ、ここで言われている通りの助け主聖霊を私のうちにいただきましたと、やはりはっきりこれは客観的にも本人も分かるもんですから、今まだ曖昧だったらばさらに求めていきましょう。聖霊はある意味でこの電流のようなものですね。私たちはこの頭の上で聖書について何か知っていてもですね、それは本当に形だけの理屈だけのものになってしまいます。ああイエス様私の罪のために十字架で死んでくださったんだな、三日目に死から蘇ってくださったんだな、今も生きておられるんだなって口では言えてもですね、それが本当にリアリティを持って、ああ主は今生きておられる、ああ本当にイエス様この私のもう自分の力ではどうしようもないこの罪を全部背負って死んでくださったんだっていうですね、あの2000年前の十字架が今の私の出来事なんだっていうこのリアリティを与えてくださるのはやはり聖霊ですね。ですからこの電流が通わないと全部頭のことだけ理屈だけのことになってしまいます。本当に御言葉で言われていることがそうなんだアーメンだ言えるようにですね、そして神様のお心が私の心となるほどにですね、この自分のものとなる、これも本当にこの聖霊の働きですので、この聖霊の電流をもうだっとこう通していただくようにですね、求めていきたいと思います。はい、今2つ目の話をしました。聖霊を受けましょう、ぜひ求めましょう、曖昧になってたら求めればいいんですね。与えられた方はさらにもっと満たされていくように、今の場所で満足しないでさらに御霊を求めていきたいと思います。ごめんなさい、ちょっとあちこち引いてしまいましたけど、一応今日の箇所は使徒の働きの2章ですね。使徒の働きの2章、まあ、この1節から4節で、聖霊が注がれた時の出来事が、まあ、このように書かれています。天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。この世の別れた下が現れて一人一人の上にとどまった。皆が聖霊に満たされ御霊が話してくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてこの後ですね、この聖霊によって何が起きたか、3つ目のことです。聖霊によって福音が広がっていきました。聖霊が降臨したこと、聖霊が注がれたことによって福音が広がっていった、神の国が広がっていったということです。この五旬節の日、ペンテコストの日にはエルサレムには、外国に住んでいたユダヤ人たちがみんな帰ってきています。旧説にいろんな国の人の名前書いてありますね。パルテア人、メジア人、エラム人とか、もともとはユダ、血筋的にはユダヤ人なんだけれども、その海外に住んでるユダヤ人がまあいっぱいいたわけですね。で彼らはその国で住んでもう2世3世とか、まあ、そういうふうな感じで、今住んでいるそれぞれの国の言葉で普段は、生活していました。でこの時に、まあ、そういう人たちがいっぱいエルサレムに五旬節だからこう帰ってきてたわけですね。そしてこの120人の人たちが、 聖霊を受けて、聖霊に満たされて、御霊が話させてくださる通りにこの舌を委ねていったところ、それ他国の言葉で話し出した。大勢の人々がこれを聞いて集まってきたんですね。何事だ。そしてよく聞いてみると、自分たちが普段、生活圏で話しているその国の言葉が聞こえてくるわけですね。しかも見てみると、みんなだいたいガリラヤの方の田舎出身の人たちがですね、もう流暢なこの外国語をベラベラベラベラと喋ってるわけですね。しかも一カ国語ではない、何カ国語も話してるわけです、いろんな人たちが。まあそれを見て、驚きます。それが、2章の5節から13節ぐらいまでにこう書かれているところですね。そして彼らが語っていた言葉の内容がどういう内容であったかというと、2章の11節の終わりに書いてありますけど、あの人たちが私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。使徒の働き2章11節ですね。神の大きな御業を語る、これをいろんな国の言葉で、120人の祈ってた人たちがこう語り出してたわけですね。神がこの祈っていた弟子たちを聖霊に満たし語らせた、その言葉は神の大きな御業を語る内容でした。でもそれを聞いていた人たちはどうしたかっていうと、いろんな反応がありました。6節を見ると、驚き呆れてしまった。7節、驚き怪しんでいった。まあそういう人たちもいましたし、13節のように、 あいつら酔っ払ってるんだって言ってあざける者たちもいた。でもそれで終わらないんですね。まあそうやってみんな、なんだこれは、なんかおかしいなって言い、こういろいろ嘲笑ったり驚き怪しんだりするんだけれども、このあと、このあとですね、14節以降ですけど、ここでペテロが立ちます。そしてペテロがこの出来事が一体どういう意味があるのか、これは全部旧約聖書で言われてきたことからのもう予言の成就なんだっていうことですね。旧約聖書を紐解きながら語ります。そしてその後に、その神様が使わせてくださったキリストをあなた方は十字架につけたんですよって言われてですね、最初嘲笑ってたような人たちがみんなぐさっとくるわけですね。それが使徒の働きの2章の37節からです。もうちょっと読んでみます。2章の37節、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい、そしてそれぞれの罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。そして41節、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。あらゆる国にこの分散していたユダヤ人2世3世たちがですね、ちょうどこの五旬節ペンテコステに帰ってきていた。そしてこの聖霊の出来事にですね、直面して、最初は嘲笑っていたけれども、でもこのペテロのメッセージを聞いて彼らはみんな悔い改めて、そして神の言葉を受け入れたんですね。一日で3000人がキリストの弟子になりました。そしてまあ彼らはまたこの後ペンテコステの後、それぞれの地域に国に帰っていくわけです。そこでこの聖霊の、彼らもまた 精霊の電流をこう受けてですね、流していく人になるわけですね。精霊を受けた者たちを通してまた福音が広がっていく。もう精霊のこの電流を受けたらば、その電流は他の人に伝わっていきます。伝播していきます。これはですね、やはり私たちは受けなければ、やはり、まあ、神様を信じた、洗礼を受けたといってもですね、なんかその後もう一つ何か物足りない、そういうクリスチャン生活になってしまいます。ですからやはり聖霊をはっきり受けましょう。今日この力強い聖霊の力をですね、受けましょう。今もなんか心がもうカサカサに乾いてるなっていう人、なんか本当にもう孤独だな、一人ぼっちだなと思う人、なんかもう心も体も弱り果ててるなという人、この聖霊の愛で満たされるときには孤独が癒されます。問題を持っていても、でも希望が与えられます。今日はぜひですね、その自分が抱えているこの具体的な問題も、聖霊なる神様に助けていただきましょう。聖霊は助け主ですから、ただ電流が来るだけじゃないんですね。私たちの本当に抱えている具体的な問題にも応えてくださる方ですので、具体的に、今もう本当に重たくて仕方がないことを抱えていることがあったら、それも聖霊に求めましょう。そしてはっきりと聖霊を受けてですね、聖霊の力を受けて、また、それが結果として福音を伝えていくために用いられていく。こんな私からもこの聖霊の恵みがまたどこかに流れていくんだというですね、まあ、そのことを信じて、まずはっきりと聖霊を受け取っていきたいと思います。まあ、この後また少し今日は祈る時間を持ちますけれども、まあお急ぎの方は途中でもいいですけども、少しでもいいですからですね、心を合わせて祈っていきたいと思います。そして本当に、教会全体に、そして一人一人に聖霊ははっきりと注がれるように、お互いに祈っていきたいと思います。もうこの終わりの時代、聖霊の助けなければ、もう人間の力や知恵ではどうしようもないことにいっぱい囲まれています。聖霊を受けましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日特にこのペンテコステの日の出来事、また人の働きにを通して聖霊を受けた人たちの出来事を見させていただきました。かつてはっきりと聖霊体験をした者たちも、あるいはまだはっきりそこを受け取っていないなという者たちも、今日もう一度この聖霊をはっきりと受け取ることができますようにお導きください。もう神様が与えたくて与えたくて仕方がなくて、使わせてくださった聖霊です。助け主です。約束された方です。あの弱り果てた弟子たちを作り変えた、その力強い聖霊を今私たちにも注いでください。私たちは乾いております。孤独の中で苦しんでいる魂がたくさんいます。病や痛みを抱えている者たちもたくさんいます。大きな問題でも本当に息が詰まりそうな人たちもたくさんいます。神様は本当に誰もどうすることもできないんです。聖霊様はどうかあなたが助け主です。一人一人にその具体的な助けを与えてください。まずはっきりと私たちがこの人格を持った聖霊を受けていくことができますように、曖昧にすることがありませんように、今日はっきりと聖霊を受け取ることができますように導いてください。必要ならば御霊の賜物も一人一人に与えてくださって、どうかしようこの教会の徳のために、また一人一人の益のためにこの賜物が用いられていきますようにお願いいたします。この礼拝の後またしばらく今日祈る時を持ちます。神様どうか存分に祈らせてください。そしてあなたに触れさせてください。御霊を注いでください。主イエスの御名によってお祈りをいたします。お祈り